はい、じゃあ続きです。
はい。
はい。
はい。じゃあ、9月収録の最後で、はるくんからですね。
うん。
はい。じゃあ、ここから3番目の学問の新傾向と元禄文化についていきます。
うん、
で、まず学問の新傾向について、まあ、山さんとね、つくいさんの話の方であった通り、幕藩体制、江戸幕府ができてから安定し始めてきた頃の文化についてになります。で、幕藩体制が安定したことで、まあ、歴史に対する関心ってのが高まり始めましたと。で、まず幕府として正史っていう取り扱う歴史の正しいもの一本分みたいなのなかった、この頃は。
うんうんうんうん、
あったのが、縁起っていう時代、900年ぐらい、
はい、
西暦、はい、西暦900年ぐらいの頃までの正史ってのはあったらしいんだけど、そこからはもう各方々で断片的にしか残ってなかったから、まずそれをその江戸幕府として一つの正史作りましょうよっていうところから始まりますと。
なるほど。
で、これが林画法っていう人によって、まあ、起こった出来事を年代順に並べて書いた本朝図鑑、図鑑っていうのが完成しましたと。で、水戸藩主の徳川光圀の方では、まあ、多くの学者を集めて大日本史っていうのを編集しましたと。で、日本の古典をね、研究する国学ってのも始まってきて、慶忠っていう人が万葉集を研究して万葉大集記っていうのを完成させますと。で、その他にも新しい学問ってのも起こり始めて、山崎安西っていう人は、まあ、神道を儒教的に解釈した追加神道っていうのを説いたり、陽明学について中江東寿とか、あと熊沢万歳っていう人が活躍したりしましたと。で、論語とか孟子の古典の原文を研究しようっていう古学っていうのも起こりますと。で、山賀祖孔っていう人は、まあ、朱子学っていうのを批判する政教要録っていうのを作り、まあ、具体的な生活規範を教える学問っていうのが必要なんじゃないですかっていうふうに広めていきますと。で、伊藤仁斎、当該不死っていう人らが、当該の不死ね、
うんうん、
おい、父と子が、まあ、京都に小木堂っていう私塾を開いて、この人らはね、幕府で教えるというよりかは、本当に京都の小木堂で町の人たちに対して、論語を教えるっていう活動をやってましたと。で、自然科学の方も、産業が発展するにつれて、大きく発展してきて、農学の方では、農業のね、学問の方では、宮崎安定って人が農業全書ってのを完成させましたと。
おう。
で、薬草の研究から始まった本草学っていうのがあって、この分野では貝原益軒っていう人が大和本草っていう本を完成させますと。で、この農業全書っていう方、農学の方の本は、なんか一通り全書として集めたけど、なんか実際には使い方が間違ってるとか、いろいろ本としては、まとめてみたものの、そんなにクオリティは高くなかった。
そうなん
だ。らしい。だけど、この大和本草っていうのはすごくて、
うん、
この農業全書も大和本草もどっちも、明とかの時代、まあ、100年ぐらい前から中国からやってきてた本、うんを、まあ、和訳したりしたのが元になってんだけど、
うん
うん、
この薬学の貝原益軒は動物と植物と鉱物っていう品目に分けて全部で1362種類を全部自分で調べ直すところから始める、
うん、
っていうのをやった人で、で本に書いてあるのは一つその1362種類全部の名称と来歴、あと、形状の絵。 絵が描いてあるの、結構大きめに、
うんうんうん、
でそれの性質と産地と効能ってのが記されてます。
なるほど。
でこの本、まあ基本的にはその元になった本が100年前の明で作られた本草綱目っていう本なんだけど、でそれも100年前の情報だから、だし中国の本だから結構間違ってねっていう批判のとこから始まってて、
うんうんうん、
で日本で結構その薬草とかが広く認知されてないっていう問題の一つの課題が、その方言とかによって一つのものの名称の名付け固有名詞のばらつきがあったと、揺らぎがあったと、
はい、
で彼はその方言名も一緒に調べて、
うんうん、
全種類について
すごいね。
だから本当に漢文の中国の漢字の名前と大和言葉と方言各種が書いてある、うんうん、すごいのを作ったと。でこの方言を調べた活動が結構すごいらしくて、その後の江戸で起こった方言の調査っていうのの、これの最初の元になってるぐらい、この薬草の本が。
へぇ。
ちゃんとした調査をやった本がこれらしいですね。
すごいね。
うん。
ポケモン図鑑みたいな問題ね、要するに。
そうね、そうだね、ポケモン図鑑。中国版のやつをね、日本で持ってきて、和訳して。
すごいね。
うん。
今なんかその本草、大和本草でさ、調べると結構その、なんていうの、実際の本のイラストとか、
はいはいはいはい、
画像ですぐ見れるけど、
あ、
結構、うん、なんか絵が普通にね、クオリティ高い、特に植物は。
そうそうそうそう。
貝殻とかもさ、なんか、書いてある。
わ、うん、かりやすそうだよね。
うん。でも、カブトガニがネタにされてるけど、なんか。
あ、本当だ。めっちゃ可愛いじゃん。
カブトガニだけさ、もうなんか全然他結構リアリスティックに描いてる、カブトガニだけなんかすごい緩いさイラストになってる
みたいな。なんで？
わかんない。
見つけられなかったのかな。
うん、なんかもう伝聞で聞いてあれなのかな、描いたのかな。
こんなもんかっつって。
目可愛すぎる。
うん。いやでもすごいね、はい、すごいね、こういう人はね、うん、本当に。
老作。
今さ、ちょうどあの、朝ドラでさ、
うん、
あの、らんまんっていう、あの、神木隆之介くんが主演のさ、やつやってるんだけど、
うん、
あの NHK の朝ドラね。
うん、
で、
はい、
あの、それはあれなんだよ、あの、明治の植物学者の牧野富太郎っていう人がいて、うん、それは日本の植物、近代植物学の、まあ、祖というか、と言われてる人なんだけど、うんうん、その人の、まあ、その人をまあモデルにした話なのね。
うん、
で、やっぱりそういう観察眼とさ、そのフィールドを歩き回るバイタリティというかさ、うん、もう兼ね備えた人間ってのはやっぱすごいなっていう気がするね。
うん、うん、
そうね。
うん。
すげ
え。どっちかだけっていうのはあると思うんだよ。その、なんていうの？旅をしてさ、こう、いろいろ調べたり、人の話聞いたりする人はいるし、
うん、
その、観察してさ、こう、絵にしたりとか、調べたりするのが好きって人もいるけど、やっぱ両立してる人、
うん、
うん、うん。
で、やっぱ実際こんな本とかをさ、作っちゃうのはすごいよなって思うよね。
うん。確かに。
うん、まさに。多分世界的にこのくらいの時期って、はい、いわゆる博物学がさ、こう、活発化する時期で、ね、
うん、
もう、世界のいろんなものがつながってきて、情報とか、うん、その貿易によって、うん、それでやっぱこの世界にあるものの、まあ、全部を要するに知りたいっていうかさ、その、石ころでも生き物でも、うん、なんていうの、そういう、こう、動物だけじゃなく、なんかあらゆる自然物を、まあ、網羅的に知りたいみたいなのが、やっぱこの時期ってすごい、世界的にあると思うんだよね、
うん、
で、そのなんか科学が生物学だとか鉱物学とかにこう分化していく前の、とにかくこの世の中のなんていうかな、その知ることができるものの全ラインナップみたいなものをまとめる人みたいなのがいて、なんかこれがあるから、じゃあ植物がこう 興味を持ってさらに調べる人がいたりとか、鉱物調べるとかっていう風に分かれていくっていうかさ、なんか誰かがこの博物学を一回やってくれないと、その何ていうの、その なんか研究していくもののインデックスが揃わないみたいな感じってあると思うんだよね。
あ、
だからすごい博物学者って俺偉大だなって思ってて昔からこう、やっぱこういうカテゴリーを作っていくやつがすごいなって思うわ。なんか、
なるほどね。うん、という。
というね。はいはい。
感じで、数学の世界の話になるんだけど、和算っていう日本独自の数学体系ってのがあって、この発展ってのが関高和っていう人が大きく貢献しましたと。で、まあちょっとね、あの和算について知るほど勉強しなかったからわかんないけど、まあ調べたところによると、まあ、当時の数学ってのは、まあ、中国から渡ってきた計算方法ってのが、まあ、主流なんだけど、この中国から渡ってきた計算方法ってのが、基本的には方程式で何か計算するときも未知数が一つの場合、X が一つの場合のみしか対応してなかったと。で、この関高和って人はそれをまあ和算で組み替えて複数の未知数に対応できるように表現を変えて実装まで行ったという人。だから連立二次方程式とかそういう書き方とか計算の仕方みたいなのを、まあ、純粋にその今までね現代数学でやった連立二次方程式とかじゃなくて、まあ和算っていうくくりの中でのやり方にはなるんだけど、まあただその当時の江戸の人たちでも計算できるようにシンプルになってたらしくて、まあある種あのいろいろね調べてるとどこまで正しいか分かんないけど、そのニュートンとかライプニッツが微分積分みたいなのやってた時のと同じぐらいのことをこの関高和ってのはやってたんじゃないかっていう。で、
すごい、
この時のその数学の伝聞ってのがヨーロッパから日本までは届いてなくて、同じ時期にあの全く違う場所で同じレベルのようなことはやってたという方が一応関高和というふうに、まあ多分いろいろあるんだろうけどね。
本当だ、面白いね。
うん、
ベルヌーイ数を西洋より早く発見してたって書いてある
。ベルヌーイ数何かしら。この辺ちゃんと調べんとね、本当かどうか分かんないけどね。
すごいな。
うん。ベルヌーイ数か。久々に聞いたわ。
久々に聞いたね、なんか。
あ、なに、理系は知ってるやつなんだ。ベルヌーイ数って。
俺はベルヌーイ数ってなんだっけってなってる、今。ちょっと
待って。俺もパッと答えられないけどね。なんだろう。
関数。EX 乗マイナス1分の X のマクローリン展開の展開係数として定義されるらしいよ。
ああ、すげえな。いや、だいぶ高度だね。
分かってたんすか。すげえ。
あ、でも一応 Wikipedia にも書いてある。ベルヌイスを最初に取り扱ったら関高和であるがって書いてある。
本当だ。本当だ。
すごいやん。なんかよくわかんないけど、すごいやん。
あ、まあ、すごいやつや。
なるほどね。
すごいやつやな。
そんな天才が日本にもいたんだね。でも本当さ、数学の天才ってマジでさ、いきなり出てくるよね。なんかこう。
いや、どっかにポッと来るよね。
うん。
インドとかね。
すごいよね、本当。そうそうそう。うん、ラマルジャンとかね。
ベルヌイスって稀に関ベルヌイスとも言われるんだ。
すごいやん。
稀だ。稀。
稀に関ベルヌイスとも言われてる。
まあなんかベルヌイより先なんだから、関っているときやっていう派閥がいるんだろうね。
うん、
確かに。
うん、
いや、すごいわ。
はい、
すいません。数学者が一番、その、得体の知れなさでは、やっぱり一番すごいなと思う。
あ、そうね。
すげえな。
簡単にすごがってしまうて。
そうだよね。
うん。
うん、
で、まあ、この辺のね、数学が発展してくると、あの、親和性の高い天文学っていうのも、
うんうん、
まあ、発展しますと。で、渋川俊海っていう人がね、まあ、中国からこれもね来た天文学の基本書ってのを、うん、まあもちろん天文学 なんで、まあ、基本観測ありき、
うんうん、
で観測するってことはその土地のからの観測データで、もちろん中国から来るってことは北京の観測基準、
はいはい、ああなるほど。
だからそれを、うん、あの、まあ、ある種計算、まあ、関隆一が発展させた数学で、
うんうん、
あの北京から京都に経度の差を考慮して日本版に計算し直した天文学書っていうのを作り直しますと、
うんうんうん、
であとさらに観測加えて、まあ、従来の暦ってのを修正した新しい暦ってのを出しましたと、
うんうんうん、
いうふうになってますと、うん、で、元禄文化とは何や、何ぞやっていうのが、五代将軍の綱吉の時代である、まあ、17世紀後半からっていうのは、まあ、経済と文化の先進地であった、主に東京、あ、京都とか大阪の関西地方の中心に、うんうん、まあ、江戸初期の官営文化っていうのを継承して、さらに発展した文化っていうのが生まれましたと。で、これを総称して元禄文化。だ江戸の初期が官営文化で、その次、2番目に来るのが元禄文化っていうくくりになりますと。
うんうんうん、
でこの元禄文化の原動力っていうのは、まあ、経済発展によって裕福になった、まあ、江戸と京都と大阪の町人とその近郊の農家、まあ、裕福な農家たちで、うん、文芸とかの普及、そして生活文化の向上っていうのが見られましたと、
うんうんうん、
で文学界においては、まあ、井原西鶴っていう人が小説の浮世草子っていうのを出しますと、
うん、
で浮世草子っていうのは、まあ、世の中の出来事を面白おかしく表現した新しい形の文芸作品として受け入れられましたと、
うんうんうん、
で内容としては、まあ、恋愛とか、あとは武士の生き様とか、あと商売とお金のことを書いてましたと、
うん、
で井原西鶴って人がいて、
うんうんうん、
あ、井原西鶴は、まあ、他にもあの日本英大蔵ってっていうのを書いて、
うん、
でこれも人気になりましたと、
はいはいはい、
でこの本がなんかお金持ちになる方法とかお金のため方っていうのがテーマの本らしいです。
へえ、
うん、
はい、
で今で言うと、あ、ごめんごめん、なんだっけあの人、
誰、
あ、なんだっけ、それでもいいです。あ、そうそう、川村元気さんとか。
あー、そうね、
なんかそういうノリなのかなって今勝手に思ったけど、なんか、
確かにね、
まあまあ、
はいはいはい、
そういう流行作家ってあるよね。なんかその、
うん、
今の世の中の世相とかさ、なんかそういうのを敏感に捉えてて、うん、まあ、ある種すごいそれをまあ大衆向け感というかさ、ポップな感じで表現できる人みたいなのってあるなと、うん、はいはいはい、うん、なるほどね、
なるほどな、うん、
なんかこのお金持ちになる方法とかの中にも、
うん、
まあ、結構江戸の人が借金をして、年末、
うんうんうん、
大晦日あたりに回収に来るらしいのね、
うん、
でその回収をいかに逃げ切るかみたいな内容が入ってたりして、
それお金持ちになる方法は何、う
ん、お金持ちになった後に逃げ切るっていう、
まあ、うん、ああなるほどね、まあ、なんかある種その金にまつわる、まあ、引きこもごもみたいな話をみんなで面白がって読むってことね。
なんか落語でもよくある、
うんうんうん、
年末に取り立てきてみたいな話とか、
うん、
そうだね、
うん、
でも多分なんか落語とかよりももっと波長というかさ、こうなんていうの、うん、こう何でもありのしっちゃかめっちゃかな感じなんじゃないかなっていう、まあ、読んでないか分かんないけど、やっぱ落語ってある種のさ、そのなんかこう、うん、芸事としてのこう洗練みたいなのが強いじゃない、こう、
うん、
話を、
ああ、まあそうだね、うん。ストーリーとして。
そうそうそう。なんかまあある種すごい、 まあ純文学とまではやらないかもしれないけど、なんかそういう、うん、なんかそのジャンルとしての美学みたいなのが強くあると思うんだけど、そういう
もの
がある、
はいはい、
でもやっぱり小説みたいに新しい、この当時からすると新しいメディアっていうのはさ、やっぱりこう、まあもうちょっと俗悪で、こう、なんていうの、こう、まあむちゃくちゃさを楽しむじゃないけどさ、その、
はいはい、
落語とかの中で、その形式的に抑制されてるものを、こう、
うん、
新しいメディアさ、バーンってやっちゃうみたいなとこがあるじゃない、なんか。
はいはいはい。
なんかそういうノリなのかなっていう気がして、なんか新しいメディアの役割は大体まずそこにあるよね。なんか YouTube とかもさ、こうまずはなんかこう下品でなんかこう悪目立ちするようなさ、うん、こうコンテンツがバーってできて、でもそれによってある種認知されて、そういうジャンル自体が、
うんうん、
でもそこから洗練されていくと、もっとこう多様化して、もっとこう、まあ、ある種お料理のいいというか、こう洗練されたものになっていって、でそれがまあつまんなくなった頃にまた別のメディアがドーンってくるみたいな感じっていうのかな。なんか、
はいはい、
うん、
なるほど。じゃあちょっとそういう、
わかんない、な、読んでないくせになんかイメージでいいや。
感じそういうこと、新しく出てきてこうね、よろしくっていくみたいな、
そうだよね、うん、まあ、なんかにこの後 の、 その人形浄瑠璃とか歌舞伎とかはまさにそういうエンタメ、そのある種何でもありエンタメとしてやっぱり機能してるなっていう感じがするかな、
うん、
今見ると伝統芸能に見えるけどね、多分
その、うん、
はいはい、なるほど、
そうね、だから今はまさにあった話で、武士出身のその近松門左衛門が人形浄瑠璃と歌舞伎の脚本を書くんだよね、
うん、
でその代表作っていうのが曽根崎心中ってやつで、
うん、
あの身分、死の交渉の身分の差の中で結婚するときに、あの心中というかね、しちゃうっていう話の、
ああ、なるほどね、
かなり人気があってみんな、うん、結構ねそれを真似て心中しちゃう人が多くいて、
あ、そうなんだ、
幕府から禁止されるなどもあったらしいけど、
うんうん、なるほど、
うん、
でもやっぱなんか近松門左衛門は俺なんかいくらか見たことはあってさ、その浄瑠璃とか、
そう、
なんかすごいインスタントクラシックな感じあるんだよね、実際。まあわかんないけど、俺から見、うん、まあもちろん今から見たら全部クラシックだけど、うんうん、なんかそのシェイクスピアとかがそうであるように、こう、うん、なんていうの、すごいある種人気作家、大衆的にというか、そのなんて多くの人に支持を集める、
うん、
なんていうかな、こう、そういう 作家であると同時に、なんか若干もうすでに古典的な雰囲気が匂いにも、匂ってるというかさ、そのなんていうの、
うん、
生まれた瞬間からある種のクラシックな感じを帯びてるみたいな雰囲気が、
うん、
なんかわかんない、その当時の人から見てどうかわかんないけど、なんかそういう印象がすごいあって、うん、なんか、すごいバイク通ってる、
ね、あ、ごめん、バイク通った、
そう、だからなんか、なんていうの、拡張が格調高い感じがなんかするんだよね。わかんないけど。なんかこう、なんていうの、めちゃめちゃエンタメなのに格調高いみたいなやつたまにあるじゃない、なんかその、
うんうん。
で、シェイクスピアとかはやっぱさ、すごいエンタメなんだけど、なんていうのかな、ある種の古典的な格調高さみたいなのを持ってる作品が、特に悲劇とか多いなと思うんだけど、なんか、近松門左衛門もそういう印象だったの。なんか見たときに。
うん、
でもわかんない。俺のなんか別にそんな詳しくないからわかんないけど、
うん、
なんかね、やっぱりそういう、うん、なんか普通にこう巨匠感があるっていうのかな、なんか感じはしたかな、うん、
なるほどね、
何なんだろうね、そういうのってね、
うん、まあもともと最初のものがどんどん浄瑠璃とかさ、無限にこう磨かれ続けてるわけだから、
その
伝統化して、
うん、
その中でそういう良さを帯びたっていうだけかもしれないけどね、分かんない、
うん、
うん、
あ、そうか、
うん、うん、まあ、それがなんかやっぱ演劇とかさ、そのなんだ、そういう上演されるタイプの文芸作品のいいとこはさ、うん、その原本がどんどんこう解釈されて、その演出とか演技によってさ、はいはい、現代的に高められていくのが続くじゃない、
うん
うん、でもやっぱ小説とかはさ、ある種原文は原文で固定されちゃってて、それをまあせいぜい今風にこう、なんていうの、ちょっと読みやすくさ、現代語訳するとかっていうのにとどまるから、
うん、
なんかその寿命の長さっていうか、こう、なんていうクラシックとして磨かれていく 時のこう、なんていうかな、そこにかけられる労力みたいなので言うと、やっぱ上演ものの脚本の方が、なんかこう、
うん、
なんていうかな、こう、本当な、ある意味で、なんか本当に生きた形で残りやすいみたいなのあるのかもなって、ちょっと。
うん、
思うかな、
うん、
なんか、
うん、
小説とかはある種オリジナルをそのまま残すには向いてるけど、でもそのオリジナルの陳腐化っていうか、さすがに古くなるとかさ、さすがに目新しくなくなるみたいなものがどんな傑作もなんか免れないような感じがしちゃう、
まあ、
小説の方が、
うん、多分なんかさっきの「忠臣蔵」とかもさ、
うんうんうん、
あの頃からもう歌舞伎の演目に
そうだよね。
なってるはずで、
うん、
未だに残ってる。
うん、もう擦り倒されてね、時代劇とかでもね。で、
うん、
なんか、なんだっけ、47浪人みたいなさ、ハリウッド映画とかもあったじゃん、なんか。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんかそういうなんか強いストーリーっていうかさ、は、やっぱ繰り返し繰り返し磨かれて、こう、なんていうかな、良い部分がさ、はい、どんどんこう、取り出されて、それでやっぱクラシックな魅力を帯びるみたいなのあるよね、やっぱね。
そうか。
うん。そうね。だから、まあなんか、うん、うん。あ、ごめんごめん。大丈夫。
SF とかはどうなの？最初の原作があって、
うんうん、
で、その何年か後に、まあ90年代、80年代に映画があって、で、もう一回今、映画が再、もう一回やるみたいなのよくあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それは小説の分野からそういう引き継ぎがある分野っていうのの確率までは来てないってことかな。
うん、まあでも多分その原作が仮に小説だとしても、それが映画になるときに一回脚本になるわけじゃない、うん、その
あ、はいはい、
でじゃあその映画の方でどれだけシリーズとして磨かれていったとしても、まあ元の原作は原作で固定されてるんだよね、うん、その時代の中にその
うん、
だから最初から上演向けに書かれた脚本じゃない限りは、やっぱりそのオリジナルはオリジナルとして古びていくっていうのは結構ある気がするかな。だから、なんだろう、例えば、なんだろうな、まあ、ブレードランナーとかさ、その、電気羊は、あ、電気羊じゃねえや、アンドロイドは電気羊の夢を見るかがあって、
うん、
で、ブレードランナーになって、で、まあ、ブレードランナーの方が、そのね、原作よりもちろん多くの人が知ってて、それが仮にこの先どれだけブレードランナーのこう、まあ、あるいはサイバーパンク的なもののフランチャイズがこう続いて、
うん、
そっちの方では磨かれていったとしても、じゃあまあその元のディックが書いたアンドロイドは電気羊の夢を見るかが、うん、なんていうのかな、その時代の中で古びないでいられるかっていうのはまあ難しくて、そのなんていうの、こうやっぱりその映画みたいな、なんかある種の演技演出上演が関わる産業に持ち込まれた時点で、
うん、
まあなんか別物にはなってると思うんだよね、その流れとしては、
うん
うんうん、だから小説はやっぱりどんなに昔のものでもオリジナルのものを本の形で手に取って表現されたものをほぼ、まあ、100% とは言えないまでもかなりの割合で味わえるようになってるけど、うん、まあ、その分だけまあ取り残されるっていうか、時代にこうなんていうかな、なんかうん、やっぱりまあその古びることから逃げられない感じっていうのかな、はあるのかな、な適当言ってるけどね、なんかそういう印象、
うん、うん
うん、なんかやっぱり、まあ逆に言ったらほとんどの創作物は後世に残らなくて、小説でも演劇でも同じだけど、
うん、
だ小説が後世に残る時の残り方と演劇とかみたいなそういう上演系の芸術が残る時のあり方ってのはかなり違ってるかなと、
うん、
でやっぱ上演系のものの中でも特にクラシックな代表作が磨かれていった時の、その磨かれ具合の半端なさみたいなのはすごいある気がする。なんていう
の？なるほど。
それはやっぱり容易には小説が昔のものを読んだからといってそれに勝てないという感じというかね。
うん。
なんていうの？うん。うん。かな。あってね。ね、シェイクスピアとかさ、もう何回も何回もどんな国でもやられまくってさ、新しい演出家がやったりとかね。うん、で、か今の人形浄瑠璃はどういうことにやってるか分かんないけど、でもやっぱり芸をさ継いでいく人がいて、磨いてっていうのをやってるわけで、それは昔の小説を出版して残していこうっていう努力よりも、やっぱ一段上の残し方っていうかさ、うん、感じがするかな。
あ、そうね。そうね。
うん。 やっぱさすがに今井原西鶴わかんない、読んだら面白いかもしれないけど、井原西鶴を読んで感じるこう印象とこの曽根崎心中とかさを見た時の感触で言ったら、やっぱり曽根崎心中の方がなんていうかな、時代とともに生き残ってきた、こう磨かれてきた芸として見た時のこう印象は強いんじゃないかなっていう気がするかな。うん、わかんないです、あの適当なこと言ってるけどね。
なるほどね。
うん。いやでもね、近松問題も面白かったんで、普通にあの見たとき、こう。
いいね、なんか見たくなってきたんだけど。
うんうん。
うん、
人形浄瑠璃って本当に綺麗だからね、なんかこう。
あ、そうなの。
うん、やっぱり、だからその人形自体の魅力もすごいあるし、なんか、めっちゃいいなって思った。あ、あのテレビっていうか、その映像で、その、なんていうの、ワウワウとかでたまにやるんでね、そういうこう。
はいはい。
あの、その公演というかを録画したものをそれで見たんだけど、うん、
なるほどね。
そうそうそう、
はあ。
でも歌舞伎見たことないな。
俺もないんだよ。
いや、見たことあるけどあんまよく分かんなかったんだよな。
ああ、まあ、それこそだから FF10 歌舞伎とかさ、あの、
あ、
ワンピース歌舞伎とか最近やってるじゃない。な
んかあるね、うん、
あれが、あれが入門になるか分かんないけど、まあなんか全然分かんないもの見るよりも、意外とそのなんかルフィの腕が伸びるのどうやってんのかなとかさ、そういうのまあ面白いかもね、うん、見に行く動機としては。
はいはい、歌舞伎そうだよな。うん
うん
うん、
いいね。そういうのもちょっと触れていきたいね。年も年だしね。
ちょっと触れたいね。うん。まあ余談なんだけど。
うん。
うん。
人形浄瑠璃の人形を作る技師さんが徳島には何人かいて、有名な方が。で、その、多分人形浄瑠璃自体も徳島結構、まあ、
うん、
あの、人がいなくなる問題はありつつも、やってるはずで、まだ。で、ね、その人、あのね、160センチぐらいあるね、人形浄瑠璃の、の人形を作るのが有名な人が作った人形がうちにあって。
でか。
うん。めちゃくちゃ怖いんだよね。
あ、怖いんだ。
あの、本当に生きてるような作りになってるから、子供の時に、それを飾ってある部屋に本当に近づきたくなかったっていうのを、これを見るといつも思い出す。
まあ、確かに存在感結構あるもんね。なんか意外とでかいしね。
そう、あ、でかいんだよね結構、
うん、あー、こんな感じか。うわ、これはなんか
怖いわ。
魂こもってそうだもんな。
いや、そう
だよね、そう、本当に魂こもってると思うよ。あれは
簡単にはもう破壊できないよね、ちょっと。
うん、まあ躊躇しちゃうよね、
うん、
たとえ物だと分かってても。
は
い、余談だけどね。
いいね。
そうか、
はい、じゃあ続きいくと、
うん、
徘徊の分野、
はいはい、うんうん、
でここで、まあ、この時のこの時代の人なんだっていうのが、まあ、松尾芭蕉ですね、
はいはいはい、
で松尾芭蕉が登場して、うん、その徘徊っていうのを、まあ、教科書に書いてある通り読むと、まあ、格調高い芸術に高めましたと。
うんうん、
で場所は、まあ、日本各地を旅して徘徊を広めて、奥の細道ですよね、
うんうん、
などの、まあ、紀行文を残しましたと。
なるほどね、
はい、さらっと言うけど、
うんうん、
で、美術と工芸の発達もありましたと、
うんうん、
で美術工芸分野では、まあ、上方の、京都大阪の上層の町人を中心に、まあ、華麗で洗練された作品というのが生み出されますと。で、
うん、
尾形光琳は、まあ、風神雷神図屏風を作った俵屋宗達の画風ってのを取り入れて、独自の構図と色彩を持った、まあ、装飾画や蒔絵の作品を残しましたと、
うん、
で、
うん、
ここ、あ、教科書には載ってないか、載ってないけど、 紅白バイズ屏風っていうのが、
ああ、なるほどね。
最初にあって、ね、はい、まあ、これはまさにね、あの、風神ライジンズ屏風と、まあ、同じような構図。真ん中で、右と左に分かれる2つの屏風になってて、
うんうん、
2つを合わせると中心に大きな川が流れるような。で、金箔であしらってて、うん、両脇に、紅白梅、梅があると。梅の木が書いてあるっていう屏風。で、
なるほどね、
それに続いて、柿つばた図屏風っていう。まあ、構図としては、まあ、左右に分かれてなくて、右から左に一面に柿つばたが描かれてる屏風。
うんうん、
で、蒔絵の方が、八橋蒔絵、螺鈿硯箱ってやつ。
うん、
でこれが、角を丸く取った長方形の形をした入れ物。で、蓋を、うん、身よりも多く作ったかぶせ蓋っていう作りになってるらしいのね、
うんうん、
で中身としては二段重ねの硯になってると。
おお、なるほど、
はいはい、うん、
いうものですと、
うん、これがリンパね、リンパ、
リンパ、そう、リンパって呼ばれる、尾形光琳のリン取ってリンパって呼ばれてると。
うん
うん、
で、そうね。これは見たことある人いるんかな。
これ、八橋蒔絵螺鈿硯箱は見たことある気がするな。あ、東博にあるからね。
うん、東博で。
うん。
見てた。うん。
ああ、さすがっすね。俺も行ってるから、なんか意識して見ないと覚えてないんだよね。今度行ってみよう、うんうん。
そうね、常設に入ってるかわかんないけど、なんかね、見覚えはあるという感じがするよね、こいつはね。
うん、なんか常設であったんじゃないかな。あの、本阿弥光悦のなんか有名なやつもあって、
うん、
なんか、こんな感じの、硯箱のちょっと正方形っぽいやつと、なんか、両方と、東博で見たのかな。
はい、はい、う
ん。あった気がする。
はい。
なるほどね。
ありがとうございます。で、
うん、
江戸の方では、都市の風俗を描く浮世絵が人気になりますと、
うんうん、
でその代表格が石川諸信っていう人で、まあ、代表作は、うん、まあ、あまりにも有名だけど見返り美人ですね。でさらっと終わっちゃうけど、で陶器の方では野々村仁清が、うんうんうん、色絵の技法を完成させて京焼の祖となりましたと、
うんうんうん、
で代表作は、まあ、教科書にも出てるけど色絵月梅図茶壺っていうのがあって、
うんうん、
合ってるね、でこれが有田焼の境田柿右衛門が完成させた上絵付けっていうのをもとに仁清が色絵を作り上げて蒔絵風の図柄の陶磁器っていうのを作ったものですと、うん、
なるほどね、
いうふうになってます。
やっぱ仁清はいいよね。俺かなり好きだな、仁清。
ほう、仁清。
なんかクリムトみたいなやつとかあったりするんでね。あの
クリムト？
幾何学模様とかをさ、うまくあしらった。
ああ、はいはい。
なんか三角形組み合わせたような。
そうそうそうそう。結構その抽象具象がこうレイヤーになってる感じ。とかさ、すごいモダンなというか、なんか感じを出してて、うん、なんか今見てもおもろいなって思ういっぱいあるよね。
うん、
確かに、はい、
うん、非常に良いですね。
いいね。
あと尾形乾山が、
うん、
装飾的な色絵を用いた全て作品を残していますと。で、代表作が、教科書に載ってる色絵12ヶ月歌絵皿であったのかな、
はい、
っていうのがあって、で、これがあの12ヶ月分揃いの皿になってて、
うん、
で、教科書には12月の やつが絵が出てるんだけど、
うんうん、
まあどうなってるかっていうと、裏に花と鳥の歌かが書いてあるんだよね、文字で、
はいはいはい、
で表にその歌を表現した絵柄が書いてあるお皿になってます。
ああ、なるほど、
うん、
いう
活かしてるね、
活かしてるね、これも
確かに。やっぱ鑑賞用っていうことなんだろうね。
うん、
え、醤油皿とかではないのか。
ちょっと大きさが分からんな、これ。
まあ、そんなに小さくないか。醤油皿じゃないけど、使いはしないのか、やっぱり。さすがに。
使わないよな。
うん。
あ、すげえ。でもね、普通にググったらね、結構。
うん。
いい感じだった。
いい感じだね。4×3 で揃えて、
ああ、タイル状に並べるとね、
タイル状に並べてるのを見るとおおってなるね。
あ、いいわ。
専用の木箱に入ってるね、これ。なんか、ああ、なるほどです。
はいはい。
そんなのでもなんか派手派手じゃなくて実用にも向きそうな感じだけ
どね。そうだね、うん、
確か
いいですね。
うん、はい。で、染色に関しては、うん、まあ、京都の宮崎友禅が始めた、うん、まあ、友禅染めってのが流行して、まあ、他にも西陣織などの綺麗な華麗な織物が作られるようになりましたと、
うんうんうん、
で最後の締めで元禄期の生活文化っていうのをまとめると、まあ、元禄期の生活文化っていうのは、まあ、町人の経済力が高まるにつれて変容してきましたと、
うんうん、
で町の風景としては、まあ、人々の服装が変わりましたと。で、男子は小袖の着流しで新しく羽織っていうのを羽織るようになって、女性の間では、うんうん、まあ、派手な色や柄の小袖が流行しましたと、
うんうん、
で建物も、火災防止のために瓦屋根とか土蔵作りですかね、
うんうん、
の昇華っていうのが現れるようになりましたと。で、畳、この頃に多分畳が一般的に普及しましたって書いてあるんだね、
うん、
そうなんだ。
うん、
それまだ板敷きだったってことか、ただの
多分、
ね、庶民の家は、
うん、
おー、
高級だったんだろうね。うん、
なるほどね。
で、食生活の方でも、まあ、農村ではまだまだ雑穀中心なんだけど、まあ、都市部、大阪、京都、
うん、
江戸では、まあ、白米が普及し始めますと。
うん、
で、幕府や朝廷の行事ってのが民間でも取り入れられるようになって、
うん、
まあ、これ例で挙がってるのが、まあ、元旦とか七草。で、節分とか桃の節句、端午の節句、あと七夕っていう節句行事が祝われるようになりますと。
なるほど。
で、さらに、庶民の間では旅行するのも盛んに行われるようになりましたと。
うんうん、
で、伊勢参りとか、あと温泉への湯治も行われるようになりましたと。う
ん、なるほど。
いう文化でしたと。
なんか急に豊かになってきたね、庶民もね。
そうね。
でも元旦すら別にあれだったんだ、昔は。気にしてなかったっていうか、
違和感。わからないやね。
新年になったねぐらいしか思ってなかったのかな、昔は。なんか、別に、
うん。
確かに。何もなかったのかな。
まあなんかちゃんとなんか、その、なんだ、あの、ニシンの頭をどうとかさ、なんか、その風習でちゃんとこう、元旦飾りとかやる、のがなかったってことなのかもね。その、さすがに新年になったら意識はしたかもしれないけど、うん、別に祝うものでもないみたいな感じだったのかな、昔は。
うん、そうなったよね。
うん。
祭りとかそういうのはあっただろうけど。
ああ、まあそうだろうね。
うん、うん。
収穫を祝って祭りとかあるけど、別に元旦だからないってこともないのか。
うん、そうなのかもね。
各家庭でとかは。うん。なるほど、
ね。いいね。やっぱ都市文化がすごいこういいですね。 なんか都市がないとこういうのはなかなかできないもんね。
そうね、生まれないね、経済が回らないと。あと、うん、
都市か。
面白いね。ちなみに俺は場所っ子なんだよ実は。
場所っ子なの。
場所っ子で、
うん、
あのうちのそのななのな栃木県那須町ってとこで育ったんだけど、そこの辺りに場所が来た、はい、来たのね昔。あの、
うんうん、
俺がまあ子供の時くらいの時頃だけど、
うん、
場所が来て、
うん、
そこで歌を読んだんですよ。それが、うん、落ちくるや高くの宿のホトトギスっていうね、 歌じゃないね、その徘徊の句を読んだんだけど、
は
っていうことで、それ以来高くっていう地域、俺が小学校通った時その辺の地域だったけど、その高くっていう地域は場所くらいしか取り柄がないからそのとにかく場所を持ち上げてて、
ああ表示だったんだね、うん、
でその高久小学校ではその文化祭の名前が場所っ子フェスティバルっていう名前だったの。
場所っ子フェスティバル、
マジでいいじゃん。
だから場所っ子だったんだよね俺は。
へえ、
そうで、その子供の時その場所がさ来たさ時もさちょっと挨拶してさ場所に、
うんうん、
場所っ子なんですって言ったら場所はそう喜んだんだけど
ああそうです
子供の頃ね、
場所に挨拶したんだ、
うん、じゃ今若干の嘘を交えて喋っちゃったけど、
うん、大丈夫大丈夫
あ、そう、あ、そういう感じなの。あ、いやなんかあれかと思う、うん、そ の,
あ
に
その場所に扮した
サンタさん的なその、
あ、いや違う違う違う違う
あ、場所、あ、今完全嘘だったちょっと
全部じゃない、全部じゃないけどそうね、まあ、場所とあったのは嘘かな。
なるほど、
うん、
でも場所っ子だもんね。
そうそう、場所っ子であったのは事実です。なんか場所の足跡を訪ねてっていう、うん、あのイベントもあって、うん、小学校の時にその場所が、うん、この那須のあたりに立ち寄ったとされる、あの要はルートが書いてあるんでね、その奥の細道に、
うん、
こうどこどこに行きました、どこどこに行きました、その間どこ通ったかは正確には分かんないけど、うん、那須のこの辺で誰々に泊まって殺生石見に行きましたみたいなこと書いてあるわけ。
あ、なるほど、ね、
だからその多角章のあたりからその殺生石、結構山の上の方まで登るんだけど、うん、那須の殺生石までちょっと夜通し歩いて何十何キロとかを何時間もかけて歩いて、そのなんかおにぎり食ったりするっていう謎のイベント、
那
須場所の足跡を訪ねてっていうイベントもあった
り
した、
ね、やりそう、うん、
そうそう、だから小学校はねあらゆる場面で場所が登場してた、なんかね、それしかないんかいって思ったけどね。なのでなんか最も早く触れた偉人の一人だね、そう考えるとね、その何だかよく分かんないまま松尾芭蕉って人がいてっていうのを聞かされてたね。
そうか、
うん、
なるほどね。場所っていうサービスを作ろうとしてた時期もあったよね。
え、
そうなの。
え、あれ、
あれ、そんなことあったっけ。
やったじゃないですか
え、あれ場所ってやつやったっけ。場所ってやつだったっけ
うん、そうだよ。
え、なんで場所が出てきたんだろうその時。
あの、もううろ覚えだけど、あの、うん、この辺になんかいいものないかなみたいなのを教えてくれる Google マップの拡張 API みたいなやつね。
うんうんうんうん。その感じはぼんやり覚えてるけど、それ場所って言ったんだっけ。
あ、そう、サービス名場所
だ。あ、場所、場所と場所をかけてんだね。なるほど。うん、はい、はい。いいじゃん。センスあるじゃん。
うん。良いよね。
さすが場所っ子だけあったね。
いや、資料作ったもんね。
あ、なんか持ってったんだよね。なんかそのアントレプレナー的な、うん、なんだ、その投資家みたいな人のとこにね。
そうそうそう。
はいはい。なんか思い出したわ、今。
カフェで作ったの覚えてるわ。
ああ、あったね、そんなのね。懐かしい。もう封印されていた記憶が今に見られる。
で松尾芭蕉見たらね、思い出すじゃん。
確かに。みんなの芭蕉トークある。芭蕉駅。
徳島来てないからな。
あ、そうなんだ。主にあれか、東北とか北の方回ったのか。
北陸だよね。
そうか、そうか。
は
あ。あんまり。
松島に、仙台行って松島観光行った時は、まあ、あ、芭蕉越してんだぐらいの、はいはい、まあ、うんうんうん、そうだよね。あそこで空読んで綺麗だっていうことで三大になってるようなもんじゃないですか。失礼かもしれないけど。
まあ、松島って実際行くと、まあ、なんか、ああ、綺麗だけど、みたいになるよ、
ね。うん、ち
ょっと。こういうことないっていうこと。
うん。ちなみにさ、松島の句といえばさ、松島や、ああ、松島や、松島やってあるじゃない？
ですね、はい。
あれって松尾芭蕉の句じゃないんだよね、確かね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。確か。
へえ。
なんかそんな話をどう聞いたんだよな。
マジか。
あ、弟子が読んだのかな。弟子が読んだんだ。だから、松尾芭蕉だったらもっといい感じで言えるかもしれないけど、弟子にはそのくらいしか言えませんでしたみたいな。
あ、そうなんだ。
そういう話なんじゃない多分。その、弟子には語彙力が足りませんでした的な。
かなりないね。
そう見ると、だいぶ足りないように見えてくる。
わかんないけどね。
うん。
ああ、そうみたいだね。その風景が美しくて、松尾芭蕉は句が読めませんでしたっていう話と一緒に、この句が乗っけられたりしてるせいで、いろいろ誤解を生んでるらしいわ、どうやら。
なるほど。
でも、ヤフー知恵袋でもさ、松島屋、ああ、松島屋、松島ってどこがいいんですかっていう質問あってさ、
うんうん、
ベストアンサー、いいとは思いませんって。
まあだからあるしさ、ね、その、なんて別に何にもおもろくもなんともないものを読む、うん、芭蕉ですらそういうのを読まざるを得なかったほど素晴らしいみたいな使い方だからさ、その逸話としては。うん、そうそう。まあ、芭蕉ではないんだけどね、結局ね、
うん。そうだよな。
うん。まあでも、芭蕉は、でも実際、やっぱ、いい句は多いよね、普通に。なんていうの。やっぱ、ポピュラーすぎてさ、
うん、
若干こう、舐められがちだけど、普通に、いいなと思うものは多い気がするな。
うん、
そんなにいくつも言えるわけじゃないけど。メイク。松尾芭蕉のメイクちょっと調べてみよう。メイク、有名俳句50選。ああ、まあ一番はやっぱあれだね。古池や河津飛び込む水の音。
ああ。
行くは、これも知ってるわ。行く春や鳥鳴き魚の目は涙。これはいいね。
うんうん。
うん。
うん、ちょっと待って、行く？
行く春や鳥鳴き、うん、魚の目は涙。
ああ、ちょっと。
だから春が行ってしまうなと。鳥が鳴いているよ。鳥は鳴いて多分悲しんでいるよと。で、魚は目に涙を浮かべているよっていう句なんだね。
うん、
春がいる。なるほど。ああ、なるほど。
さすがやね。
綺麗に読めますね。
うん。ああ、さみだれを集めて林最上川もうあれなんだ。
あ、そうなんね。
ああ。
あの SF 作家のさ、イスカリユバさんっていう人がいてさ、その人がこの旅行記みたいなものの中で。このね、最上川を訪れたときに、一句読んでるんだけど、それが、スピードに定評がある最上川っていうね。
ああ。
それ、すげえうまいなと思ってさ。
うん。
要するに、このサミダレを集めて、まあ言うまでもないけど、そのサミダレを集めて林最上川っていう有名な句があるほど、スピードに定評があるんですねっていう句なのね。うん、
はいはい。
はい。
すごいうまいなと思って、かなり感心したの。
うんうん、いいね。
スピードに定評のある最上川だから、すごいよね。
スピードに定評。うん、
やっぱ、さすがだなと思ったエピソードですね。
ああ。
うん。
すごい。夏のナンバー2だもんね。
そうそうそう。なんとなんと。俳句は良いですね。
めっちゃいっぱい読んでるんだな。
うん。
最上川シリーズは結構あるのね。
最上川シリーズあるね、結構ね。よかったんだろうね、
まあ、最上川。今もね、最後に最上川つければ何とでもなるぐらいの。
確かに。
うん。あ、いいですね。
そんなところなのかな。
うん。
まあ、クラフトの、ヤンマがね、扱ってるようなクラフトの、
うん、
こう、そう、なんていうの、出来上がってきた時代みたいなところもあるしね。
確かに。そうね。うん。
産業として出来上がってきた時代というかね。
そうだね、そうだね。そうなんです
よ。最近、うん。
うん、
いや、なんか、暮らしとクラフトなのに工芸の話最近あんましてないなと思って。あ、でもしたか。ちょっとあの工芸展の話とかしてるか。
うん、してるね。そうだよね。あ、なんかやっぱ作家、人生とか剣山みたいな作家の話と、
うん、
もうちょっと産業チックの話と両方出てきてるけどな。そうだよね。そこがその、どういう感じだったのかみたいなの
を。ああ、まあ、そうね、産業としては俺がやったパートのさ、その、なんていうの、
うんうん、
こういうとこではこういう何々焼きができましたとか、何々塗りができましたみたいな、うん、ので、多分広くそういう産業としては広まってて、うん、まあ、その中で本当にこう作家的な、まあ、一部の工芸エリートというかさ、うん、みたいな人がいて、うん、こう名前残してるっていう感じなのかな。
そうかな。だから今みたいな感じなのかね。
うん。まあそうね。だからまあある意味産業としてやってる人たちと、その、うん、もう明らかに完全に作家ですっていう人が、まあ区別はそんなにないのかもしれないけど、うん、まあなんとなくね、残り方としては違うよね、やっぱね。その。
そうだよね。
うん、
確かに。
まあでも絵は特別だと思うね。絵はやっぱりもう流派というかさ、そのスタイルがあって、
はいはい、
その、そういうのをもう本当にそのクリエイターとしてというかさ、やってる人が多いんだと思うけど、
その、うんうん、
ね、別にその一般向けの産業ではないからさ。まあでも焼き物とか、はい、巻絵とかはまあある程度グレーなのかな。その織物とか。
うんうん。
うん、
そうだな。そうね、うん。
そんなとこかな。
どこっすかね、
うん。
ですかね。
まあこれで江戸の文化が終わり、若干きな臭い時代に入っていくということですかね。
うん、
ちょっとこう幕府が、幕府もだんだんピンチになっていくよという時代にこれからなっていき。
はいはい、
という感じかな。
うん、
うん、先は長いね、だいぶ
長いね。
まあそんなに焦らずやっていければと。
うん、うん、いいね。
これからやらないといけないことじゃなくて、これまでやったことをね、誇っていきたいね。
確かに、うん、
教科書の半分くらいはやったわけですから、日本史、うん、世界史は半分超えてるしね。
引き続きやっていきます
よ。まあ、もう100回ぐらいやってんだよね、きっと。わかんないけど、
いやー、100回には全く到達しないんじゃない
かな。まだいってないかな。50回ぐらいかな、ね、
ちょっと待ってね、今見るわ。あれ、アンカーじゃないや。あれ、なんだっけ。 ポッドキャスト。あ、いいか、いい
か。1、2ヶ月に1回ぐらいやってるからね。で、それで1本3回でしょ。
うん。
まあ、年に20回ぐらいやってるとして、3年やってたら60回ぐらい。
そうね。
あ、じゃあ、
待って、すぐ見れるわ。クラッシュと、あ、68話のエピソードって書いてあるね。この、クラクラ歴史編は。
はい。
だから、まあ、これは今は聞く方法が一つもないが、クラクラの過去の、いろいろもろもろを合わせたら100回は行ってるな、多分。
ああ。
2016年の12月からだから、丸な、もうすぐ7年。丸7年くらい。
いいんじゃないですかね。
うん。
丸7年か。
いろいろあったね。
確かに。はい。
そんなところで。
うん。
そうですね。じゃあ、
はい、
一回締めましょうか。はい。
はい、
じゃあまた次の収録でお疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
おはようございます。